大塚徹の明快人間学。この時間は独自の経営理論人間哲学を引っ提げ、全国で講演活動を行うなど精力的に活躍している日本ヒューマン経営研究者の大塚徹さんにお話しいただきます。
皆様いつもありがとうございます。大塚徹の明快人間学のお時間になりました。本日もよろしくお願い申し上げます。4月第2週に入りましたね。4月はね、4回シリーズです。タイトルは運を変える人間になれ。不運から幸運にですよ。弱さから強さに。運を変える人間になれ。つまり何があってもビクビクしない生き方をする。頭も心精神も肉体も強くすることです。第2回目のテーマです。自分の努力不足を棚にあげるな。自分の努力不足を棚にあげるな。痛切に昨今これが感じるんです。なぜこんなに不平や不満や愚痴や批判、まあ人の荒探し、自分も相手も不幸になる、嫌な気分になるようなことをなぜ言い続けるんだ。なんかこう不都合なことを言ったり自己主張してるとかっこいいように思ってるのかもしれませんよね。例えば真面目な学校、真面目な生徒が大変 90% 以上いる中でたった一人が非行にわざと走るみたいな、みんなが真面目に取り組んでるのに自分だけはサボるとか手を抜くとか、結構こういう人間っておりますよね。かっこよく見せてるように本人は思ってるんですが、周りから見るとバカにされてるだけなんですね。さて、努力不足。努力って何ですかね。努力不足を棚に上げてる。いわゆる自分が通常の仕事についている以外の仕事前の仕事、仕事後の仕事、または人がゲームやって遊んでる日曜日、こんな時に自分が目指しているもの、その企業にとってプラスになるものというものを学び続けて、その会社の役に立っているというものを自他ともに認める、認めさせる勉強、努力、積み重ねをしているかということですよ。だからまだ去年入った新人だけど、A 君はちょっと違うね。姿勢もいいね。歩き方もしっかりしてる。挨拶も語尾が固い。生き生きはつらつしてるね。将来楽しみだね。というように存在感がだんだんと浮き彫りにされていく人。上も下の人も横の人も多くの人をその職場で見ている。人と違う怠け者、これは蔑まされて相手にされなくなりますが、人知れず嫌な仕事を率先して取り組むような人、感情が安定している人、言葉が丁寧で人の役に立とうというその喜びを自ら提案してくる人、コミュニケーション能力、協調能力、こういうものがよく取れている人というのは最初から身についているわけじゃないんですね。親のしつけであったり自らの学びによったりして自分自身の姿勢、生き方、考え方を整えて向上させている人なんですね。だから顔が生き生きとしてるんですよ。姿勢がいいんです。姿勢の悪い人で成功者なんかおりませんよ。自分の努力不足を棚に上げるな。当たり前のことを当たり前のようにやってるか、それ以下ならもうその場所に長くいることはできない。とかくこの棚に上げてる人というのはどういうタイプかというと、一つ言い訳の多い人です。言い訳がものすごく多い。自己責任ではなくて 自責ではなくて他責にする人ですよ。自分に都合の悪いことが目の前に来るとそこから逃げる人です。そしてできる人、しっかりとしている前向きな人に対して陰での批判をする人なんです。この人は棚にあげるタイプです。そして変にごますりであったり、自分にとって都合のいい人に対してはニコニコしてみたりという、要は自分自身の中での生きるエネルギーがなくて周りに左右されながら振り回されながら生きている人です。この人には運を変える力なんか絶対生まれません。ジャン・コクト、これは小説家ですけれども、人から聞かれた言葉でこう答えています。コクトさん、あなたは運命を信じますか？もちろんですとも。そうでなければ大綺麗ないやらしいやつが成功するなんてどう説明して納得するんですか？面白いですね。どっかねじれ現象のあるこのセリフですよね。とかく人間はですね、人が出世したり成功するとなんとなくやきもちを焼く、嫉妬心、妬みですね。だからこういう言葉よく聞くでしょ。あの人は運が良かっただけだよ。ずいぶん私昔ね、40年ぐらいになりますかね、松下幸之助が好きで、彼の本だとかテープだとか勉強しながらね、ある会社の社長とコーヒーを飲みながらこう言ったんです。小学校もろくに出てない、二十歳まで結核だった、その上貧乏だった、それが今じゃ巨万の富を築くような松下幸之助になってる。あの努力、素直さは立派ですね、とこう言ったら、そこにいた社長はこう言ったんです。大塚さん、運が良かったんですよ、いい時期だったんです、こうおっしゃってました。これで私はその社長をがっかりしました。見捨てましたよ。以後この方とはお付き合いしてません。なぜかです。運が良かった、時期が良かった、これは松下幸之助の努力、生きるエネルギーとは全く関係ないよ、棚からぼた餅が落ちてきたような時だったんですよ、ということを言わんばかりの内容でした。後々この社長は全ての商売に失敗しました。騙されました。時期が悪かったんでしょうかね、単なる運が悪かったんでしょうか。いや、私はそうは思わない。運を良くする努力を全くしてなかった人だってことですよ。つまり自分の努力不足を棚に上げて、世界一の成功者とも言われそうな松下幸之助をただ単に運が良かっただけですよ。時期が良かったんですよ、と。この言葉に私はがっかりしたんですね。何のことない。それから10年近く経って、この人の会社は全てなくなりました。何の努力もしてなかったということではないでしょうか。単なる運が悪かったんでしょうか、時期が悪かったんでしょうか。違います。常にコツコツと前向きに積極的に努力し続けている人、学び続けている人というのはこうはならないからです。とかく人が出世する、成功すると妬みというものが生まれる。まあどちらかというと、皆さん棚に上げるタイプというのは妬み人間ですから、今の社会は妬み社会と片方から見るとそういうふうに思われているんですね。どうでしょうか。人間はとかく自分の努力の足りないのを棚に上げて、他人の出世や成功を妬みたがる、そういう性質があるんですよね。あいつは運が良かっただけさ、俺だって運が向いてくればあいつには負けないよ、などなど言いたがるものですし、言ってる人もたくさんいる。単なる気休めで負け惜しみにしか過ぎないのですから、それがわからない 結局本気になって努力をして成果をつかんだという経験が何もないということです。だから努力の価値観というものがわからない、理解できないんですね。先ほどのジャン・コクトー、この人は日本ではですね、美女と野獣、この映画監督で有名なんですね。皆さん、美女と野獣、これ結構言葉残ってますよね。この映画はですね、1946年です。この時に日本でも公開されてるんですよ。いいですか、私が今84ですが、この映画が日本での上映された時は1946年、なんと私がまだ6歳の時ですよ。でも美女と野獣というこの言葉は今でも新鮮ですよ。ジャン・コクト、もともとはですね、この方は第一次世界大戦後華々しく文壇でデビューしたフランスの作家ですよね。皆様もご存知でしょう。ですから先ほどお話をいたしました言葉、あなたは運命を信じますか。もちろんですとも。そうでなければ大嫌いないやらしいやつが成功するなんてどう説明して納得するんですか。このひにくれた言葉ね、この言葉が有名なんです。ジャン・コクトー作の戯曲、戯曲というのは演劇の台本ですね、またはその形式で書いた文芸作ですよ。そこの中に入ってるセリフです。まあ皮肉へのジャン・コクトーらしい言葉ですが、案外真実をついてますよね。運命そのものがですね、初めから決まっているものでしたら、これはもう議論の必要などありませんよ。第一、お殿様と小敷がいつまでたっても同じであることは絶対ない。足軽の子供が関白秀吉みたいな男にもなるんですよ。小学校しか出てなくても総理大臣になった人が田中角栄っているじゃないですか。松下幸之助もそうです。というように努力を棚に上げないということはとても大切ではないでしょうか。皆様、今回もお聞きいただき誠にありがとうございます。また来週の日曜日にお会いしましょう。お元気で。
この番組では皆さんからのご相談をお待ちしています。郵便番号 320-8601 栃木放送明快人間学の係。ファックスは 028-643-3311 です。なおこの番組はポッドキャストでも配信しています。詳しいことは栃木放送のホームページをご覧ください。大塚徹の明快人間学、来週のこの時間をお楽しみに。